キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのおすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中のかぐや姫の物語です。この映画は宮崎駿監督と並びますスタジオジブリの、もう一人の巨匠と言われる高畑勲監督、魔法法華経隣の山田くん以来なんと14年ぶりに手掛けた最新作なんですね。もうこの方作らないのかなと正直思ってました。もうねお名前聞かなくなって、たまにこう名前は出てもね作品というのはなかったので、もう年齢的にもねそうかなとちょっと思ってたところもあったんですが、もうほんと久しぶりに高畑さんの作品がね劇場で見れるっていうのでちょっと嬉しいなと正直思っています。と言いますのもやっぱり僕は42ですが、こう40前後ぐらいのね方々はその映画だったりとか、それからテレビアニメなんかそうですよね、知らず知らずのうちにこれ前の宮崎駿監督の時も同じようなこと言ったと思うんですけども、もうそれを見てねこのコンビの作品を見て育ってきたと言っても過言じゃないぐらい、多分その作品からいろんなことをね小さい頃に学んでるんだと思うんですね。ですので本当にこうなくてはならない、そういう日本の、巨匠の一人だなと思いますが、例えば蛍の墓とかね思い出ポロポロ映画なんかもそうですよね、ハイジなんかももちろんそうですけれども、そういった作品有名なのがたくさんあります。はい、皆さんの心の中にもどれか一本残ってるんじゃないか、それが高畑勲監督なんですが、で今年は特に、そのジブリの、長編映画というのが年に2本も公開をされるということでね、数年に1本というペースなんですが1年に2本というのがね、非常に話題となったわけですけれども、この宮崎監督と高畑監督の映画が、同じ年に公開をされるのは1988年、随分前ですね。隣のトトロと蛍の墓以来なんと25年ぶりなんだそうですね。もともと2本同日公開を目指していたんですけれども、高いクオリティを追求して、で風立ちぬから、4ヶ月遅れての、封切りということになりました。当初予定されていましたこの同日公開のプランに関しては実は裏話があるんですね。で風立ちぬよりも、早く制作が開始されていたにもかかわらず、高畑監督のあまりの完璧主義ゆえに、作業が、なかなか進まなかったと。でこのかぐや姫の物語ですけれども、でこのままのペースでいくと完成は2020年になるんじゃないかと。もうどんだけ贅沢に時間使うんだって感じがしますが、というぐらいにね、制作が遅れていたんだそうです。で、そこでプロデューサーが考え出したのが風立ちぬとかぐや姫の物語の同日公開プランで、これはライバルとしてお互いを強く意識しているその宮崎監督と高畑監督ですから、でそのライバル心に火をつけることで制作体制をこう劇的にスピードアップさせることに成功したんだそうですね。そういったことがあったんですね。その結果、4ヶ月遅れとはなったんですが、なんとか2013年内に、公開にこぎつけることができたというわけなんですね。完成した映画、確かに時間をかけて制作されたのが、頷ける完成度になっていますね。淡い色彩のこうまるでこう日本画のような美しい絵ね、本当一枚一枚1ページ1ページ、力を込めて描いた絵本がありますよね。もうそれがずっと動いていくようななんとも贅沢な作りです。これを見ているだけでも感動しますよ。で高畑監督はいわゆるアニメ的な表現というのを嫌いまして、で思い出ポロポロでは実写的な絵をね作ったり、ほうほけきょう隣の山田くんでは水彩画のような背景に漫画的なキャラクターを融合させたりとね、常に実験的な映像の試みを行っているんです。で今回はその画面全体を淡い水墨画のように描き出しまして、でこれまでのアニメーションのイメージを覆す圧倒的な表現作り出しています。不思議だなと思いますけども、細かくねもう綿密に計算されて作り出した絵というのがありますよね。特に CG もありますから、それとははっきり言って真逆なんですけども、こうも訴えてくるこう絵というのがあるのかとね、不思議ですね。何なんでしょうかと というふうに感じますが、映画のね、中身の話をしますと、まあ、このかぐや姫の幼少期というのは特別丁寧に描写してありまして、まあ、よちよち歩く赤ちゃん時代のかぐや姫の描写ね、それから赤ちゃんの柔らかなこの肌の質感まで観客に伝わってくるような見事な作画になっていますよ。通常スタジオジブリの映画は社員スタッフが作画を担当するんですが、この作品は、まあ、今のこの日本アニメ界からもう選抜されたもう優秀なアニメーターたちが作画を担当しているんですね。でこの作品の制作が遅れたおかげで制作スタッフを奪われました劇場版新世紀エヴァンゲリオン最新作など多数のアニメ作品が大幅に遅れてしまったんだそうですよ。まあ、それぐらい優秀な人材を贅沢に投入しているんですよね。でかぐや姫自体はまあ日本で最も古い物語として知られていますが、まあ、その文章は、まあ、起こった出来事が中心に描かれまして登場人物の心情というのはほとんど分かりませんよね。何があったこう言ったこうだったっていうだけですもんね、言われてみたらね。でしかし高畑監督はこの映画でその原作を忠実に再現しながら、まあ、かぐや姫や育ての親たちの気持ちにスポットを当てまして物語に深みを与えることに成功しています。まあ、特に田舎暮らしから都に出て行って多くの男性からね結婚の申し込みを受けるようになった時のこのかぐや姫の心の内面がどう描かれているのか、この辺り注目してください。で個人的にはこのかぐや姫の物語は高畑監督が70年代に監督したテレビシリーズ、アルプスの少女ハイジですね、まあ、これと共通点が多いような気がしますね。まあ、当時としては画期的な現地へのロケ班などを行って、まあ、徹底的なリサーチを行ったアニメですけれども、まあ、僕は最初場所がアルプスですから海外のアニメだとずっと思ってました。日本語吹き替えでやってるのか、でも日本語作ってたんですね、もちろんね。で原作にはないエピソードなどをねこう描きまして、でハイジの心情を丁寧に描いていった高畑作品なんですけれども、で当時の作画を担当していたのが、まあ、監督デビュー前の宮崎駿さんだったわけですね。まあ、これもお好きな方は皆さんご存知と思いますが、でハイジはこうスイスだった舞台を日本に移して描かれた少女の成長物語がこのかぐや姫の物語だと言えるかもしれません。で田舎で共に暮らしていた羊飼いのペーターにあたる役が原作には登場しない映画オリジナルのキャラクターステマルというね、この少年が登場してくるんですね。で声を担当しているのが熊本出身我らが高良健吾くんです。まあ、ステマルとかぐや姫の恋の行方、まあ、これもこの映画の見どころの一つとなっていますので合わせて注目をしていただきたいと思います。それから声と言いますとね、この映画は作画をする前に声を収録しまして、でその声に合わせて絵を作るというね、プレスコというんですけれども、事前収録でやっていくという、だいたいなんか逆のパターンがイメージないですか？アフレコという風なね、絵に合わせて喋る逆なんですね。はい、まあ、ですから、まあ、キャラクターの動きと声が、まあ、ぴったりと合ってまして、独特の生命感を生み出しているんですね。まあ、ハリウッドのアニメなどではこの方式で作られるアニメが多いんだそうですけれども、まあ、スケジュールや予算が厳しい日本のアニメでは非常に珍しい方式ですね。だからこそこう今は亡き千井武雄さんが担当します竹取の翁のこの演技は本当に素晴らしいです。日本アカデミー賞の助演男優賞は、まあ、今年は千井さんに贈るべきなんじゃないかなと、まあ、思える、そういう名演を見せてくれていますよ。でこの翁のかぐや姫に対する愛情やそれからこう出世欲に溺れてね、まあ、ちょっとこう調子に乗っちゃうんですけども、まあ、そういったこう小市民的なところね、まあ、そういうこう愛すべきおじいさんキャラとして素晴らしい完成度ですよ。で映像も音もこう大スクリーンの劇場で見るにふさわしい作品といいます。本当に力強い細かいね、絵ですから大きいところで見ていただきたいと思いますね。その力強さ伝わってくると思います。まあ、今年の締めに見るならばこの一本、そう言い切っていい作品です。スタジオジブリの実力改めて感じさせてくれますよ。ぜひ劇場で体験してください。今日紹介した映画かぐや姫の物語は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画かぐや姫の物語の主題歌をお送りしましょう。二 二階堂和美で命の記憶。